委員経営秘伝のタレ。
委員経営秘伝のタレは名古屋で有名な医療法人雄桜会近藤歯科院長の近藤正嗣先生に委員経営のコツを根掘り葉掘りお聞きする音声ラジオです。
皆さんこんにちは、株式会社マルの鎌形敦史です。
こんにちは、近藤歯科の近藤正嗣です。
委員経営秘伝のタレ第3回ということで、今日収録しているのがですね、2022年の1月14日ということで、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます、
は
い、
今年もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします、
は
い、
では先生、第3回ということで、今日はテーマ雑談ということでお話をしていこうかなと思うんですが、
はいはい、
その本題に入る前、はい、先生の近況を少しお話をお聞きできたらなと思うんですけども、ここ最近の先生の近況何かございますでしょうか。
いや、もう1月入ってからっていうか、まあ、年末からですけど、
はい、
殺人的な多忙で患者さんが来すぎて、
はい、
老体に夢中ってよく生き延びたなみたいな、
は
い、
ああ、そんなにお忙しい時間を過ごされてたんですね。
もういきなり1月5日から始めて5日と6日と7日、
はいはい、
3日連続で11時までインプラントの手術してたから、夜1日なんか11時半だったかなっていう感じで始まったから、
は
い、
はあ、
この調子で続いたらいいなじゃなくて、この調子で続いたら死ぬなみたいな感じの始まり方で、まあそれからもレギュラーの時間はやっぱりずっと生きるか死ぬかの戦いです、
はい、なるほど、
はい、
いや先生すごいですよね。本当にインプラントも含めて通常の診療も含めてどんだけ動かれてるんだろうっていうぐらいこうエネルギッシュに動かれてるんですけど、今回ですねちょっと本題にまた戻っていきたいなと思うんですけども、はいはい、まあ、雑談の重要性というか雑談というところで、
そうですね、
前回が患者さんとのコミュニケーションっていうところで、
はい、
いろいろとその先生が普段から気にかけてらっしゃることですとか、こういう接し方を患者さんとされるとすごくクリニックとしても繁盛したりとか求められるような状態になるよっていうお話をしていただいたんですけども、はい、ちょっとざっくりとその雑談というテーマになるんですが、まずその先生が思う雑談の重要性みたいなところをちょっと改めてどんな風にお考えかなというところからお聞きしたいなと思うんですけども。
そうですね、雑談というとこう、はい、捉えどころがなさすぎて、
はい、
雑談しましょうみたいな、
うんうん、
良いセールスマンになるための本っていうのがね、うん、本屋さん行くとそういうコーナーがあって、
はい、
必ずそこに雑談についてっていう本が、
うん、
まあ、5、6冊から10冊くらい置いてあるんだけど、
はい、
まあ、そういう人たちの本もいっぱい読んだりして勉強はしましたけど、
うんうん、
昔はね、
うんうん、
でもまあ要するに世間話をいかにその人本位にするか、
はい、
うん、自分本位じゃなくてね、
はははその人本位、
うん、あなたのための世間話を僕は今していますと、
はははは、
あなたこれ乗ってきやすいでしょみたいな、
うんうんうん
う
ん、
そういう話が僕の大事だと思う雑談なんですよね。だからその人が乗ってきやすい話をすれば、
うん、
彼なり彼女なりはあ、ここって打ち解けていい場所なんだと、
うん、
こうなるわけだよね、
うんうん、
心がね、
うんうんうん、
で僕らはその医療というね、その体を治すんだけど、
うん、
最初に心がスッと開いてくれたら、
うん、
体を治すのはとても簡単だし、
うんうん、
心が閉ざされてたら、
はい、
すごく難しくなるよね、
うんうん、確かに。
だから心を開かせるための一番よく効く薬は、
はい、うん、
その人に一番響く世間話。
うーん、これでも先生今さらっとおっしゃられてますけど結構難しいことじゃないかなって思ったりするんですけど、
初対面で誰かに会った時に、
はい、
別に医療機関じゃなくても、
はい、
何話していいかなっていうところの話ですよね、
うん、
要するに、
うんうん、そういうことですね。
で、まあ、この間の第1回か第2回でも言ったかもしれないけど、
はい、
自分のね、
はい、
子供の結婚相手の親に会うんだったら、うんうん、その人がどういう人かって事前に調べてからいかんかみたいな話ね、
うんうんうん、
普通調べるやろと、
うん、
どういう会社の人かなとかね、
はい、
この企業の部長らしいぞと、はい、
うん、
俺はそこより下のランクの企業の課長だし、はい、いいかなみたいな、
うんうん、
したら少なくとも、
はい、
その会社がどういう会社で、
うん、
その部長ってどれぐらい偉くて、
はい、
まあ、できればどんくらい給料もらっとるかしらとかね、
うんうんうん、
そういうことだって知っときたいよね、
はい、
会う前に、
はい、
っていうことが、はい、
うん、
そもそもの始まりですよ。
あ、
うん、
なるほどなるほど。やっぱりあれなんですね、その興味がある対象に対してその人が 話しやすいかどうかっていうところを起点に、
そうそう、その人の生活している様を生き生きと頭の中で想像すれば、うん、自ずと会話の内容が出てくるよ、
はあはあ、そういうこと。
でもその人がどういう人かっていうことが、はい、うん、さっぱり関心がなければ、
うん、
いきなりどこが痛いですかから始まっちゃうみたいな、
そういうことですね。
だからその人がどんな生活してて、
うん、
今日どうやってきたのかと、うん、ね、この人が家でまず子供を連れてきたとしたら、
はい、
まず子供を着替えさせて、
うん、
それでいろいろちっちゃい子だったらさ、
はいは
い、いっぱい物持ってこないといけないじゃん、
うんうんうん、
でそれも全部やるには普段よりも、ね、はい、1時間早く起きたかも分かんないよね、
はい、
朝、
はい、
そっからその人のストーリーは始まるし、
うん、
もっと言えば、ああ歯が調子悪いから歯医者行こうと思った瞬間から、
はい、
彼女はそういうことを段取りを、うん、じゃあどういうふうにしてっていうことをずっと考えるわけでしょ、
うんうんうんうん、
でやっとそれが全て成就してやっとここの門をくぐれるわけだから、その最初に歯が調子悪いからここに行こうかなと、うん、まあ、調べてね、
うん、
そこから始まって、うん、ここの門をくぐるまでの、
うん、
彼女の使った労力とか、
うんうん、
行くために誰かに何かを頼んだとかね、
うん、
全て想像してあげたら、
うん、
話の内容なんてありすぎるぐらいあって、
はい、
時間がいくらあっても足りんぐらい雑談できるよね、その人。
あ、なるほど。
だけどそういう想像力が欠如してると、
うん、
何も思い浮かばなくて、うん、今日は良いお天気ですねになっちゃう、
うんうん、そういうことですね。
だから雑談しろって言って今日は良いお天気ですねとかさ、
はい、
今日の服は素敵ですとか、そういうことじゃないの、うんうん、僕の言ってる、
はい、うん、なんか先生のお話を聞いてると本当時間軸がすっごい長い感じしますね。そのここの門をくぐるというか玄関にたどり着く前の段階からの想像が先生の中でもいつもされている、
まあ、この間の回で言ったかもわかんないけど、
はい、
その人がさ、そこの地域にまず住み始めた時とか、
うんうんうんうん、
その人の親がどっから来たかも、
はい、
それも関係あるよね、全て。土着の人なのか、
はい、
親が例えば九州から名古屋まで出てきて、ここ名古屋だけどね、うん、
はいはい、
それでその親が育てた子なのか、ね、そうすると言葉とかでわかるじゃん。
はーはーはー、
名古屋で育ったのに九州なまりがあったら、はい、あなたは親御さんって九州の人とか言って聞けば、
なるほど、
ね、
そういうことですね。
なんでわかるんですかみたいな話になる
ん
です
けど、
なんでわかるんですかのそのびっくり加減でもう話のアイスブレイクはできちゃうよ、
はい、うんうんうん、確かに。僕先生を多分覚えてらっしゃらないかもしれないですけど、10年前ぐらいから小野さん通わせていただいてるんですけど、
はいはいはい、
僕千葉出身で名古屋に10年前に来てなんですけど、
はい、
多分初回の時にあなたこっちの人じゃないよねってすごい言い当てられた。もうすごい
言葉が綺麗だからね、
記憶としてすごく残っていて、
はいはい、
もうそういう着目をして会話をされてるわけですね。
自分がね、はい、めちゃくちゃ名古屋弁しか喋れない人なので、はい、もうスーパー土着民なのね、この辺の。だから綺麗な言葉の人には憧れるよ、はい、やっぱり東京の方のね、
はい、
その関東の言葉を喋れる人はいいなと、うんうん、僕なんかどこへ行っても、
はい、
歯医者さんのねセミナーとかでさ、
うん、
みんなの前で喋らされる時あるんだけど、
はい、
それでも先生の名古屋弁がわからなかったら遠慮なく質問してくださいって司会者に言われるんだよね
そうですかね。
そうそう、まあそれは
強い
笑いを取るために言うんだ、この司会者。
そういうことですね。
だからそういう意地悪な司会者もいるんですよ、
はい、なるほど。
だから言葉が違うっていうのはね、
うん、
やっぱり話題作りとしてはすごく、
うん、それも一つの会話のきっかけとか雑談のきっかけになるっていうことですね。
だから雑談をするために雑談をしようと思っちゃダメで、
はい、
うん、その人の今日までの生きてきた歴史を全部想像してみること、
はい、
そうすると初対面の人と会うのも苦じゃなくなりますよね、
はい、そういうことですね。想像なんですね。
想像力を働かせる。
世の中の医師だったり歯科医師の方々もコミュニケーションの部分では特に雑談ってなんか苦手な意識を持たれてる。
いや雑談したってさ売上にはつながらないし、
うんうんうん、
雑談の保険点数もございませんしね、
うんうん、そうですね、
うん、だけど、
はい、
そういうことができることによって、
うん、
最初言ったように、はい、心の扉が開くので、
うん、
心の扉が開けば、
はい、
そこから、
うん、
ね、信じられないほどのお金を私たちに出してもいい、
うん、はいは
い、と言ってくれる可能性がどんどん出てくるわけよね。
そうですね。心を開かれて、うん、まあ、本当に相談したくなりますよね。
そうそうそう、だからこの人の言うことだったら、
うん、
きっと間違いないから、
うん、
じゃあそういう医療を受けてみたいというような流れが そこで生まれてくるんだけど、ね、心の扉が閉まってるのに、うん、見積もり書を渡されても、
うん、そうですよね。
ここはやっぱりやめて、やっぱりこのホームページの地下に行ってみようかなと、こういうことになっちゃうよね。
そういうことですね、
うん、それは感じがあんまり良くなかったとか、
うんうんうん、
そういうことなんだけど、
はい、
なんとなく感じがいいか、なんとなく感じが悪いかっていうのは、
うん、
まあ要するに心の扉がどうなってたかでしょう。
あ、そういうことですね、うん、その心の扉を開くためにはちょっとお世話になりますけども、自分ではなくて相手主体のその興味のあるところを元に雑談をしていくっていう。
そうですね。
でここでちょっと気になるのがですね、結構そのコミュニケーションで会話が得意な方々とかって自分の話しちゃう時とかあるじゃないですか、はい
はい、自分の趣味の話、
自分の趣味の話とか、ね、はい、なんか雑談しようと思うとそういうところに行きがちじゃないかなってちょっと思ったりするんですけど、その辺って先生なんか思うところありますか。
そんな話は一番最後に自己開示っていうことがあるんだけどね、
はい、
自分のことを相手にさらけ出すことによって親しみを持ってもらうという、
うん、
まあこれは何だろうね、心理学なのかコーチングなのか知らないけど、
はい、
そういうやり方がありますよね、
うんうんうん、
自己開示っていう言葉を聞いたことない人はちょっとよく調べた方がいいと思いますね、
はい、
その自己開示っていう言葉も知らずして、
うん、
医療経営はできないと僕は思ってるからね。
そこまでですか。
だから自分のことをある程度相手にさらけ出さないと相手も心を開いてくれないっていうのがあって、
うんうんうん、
だけどそれをいきなりさらけ出すっていうのも、
はい、
まあ節操がないというか、
うんうんうん
うん、いきなり自分の趣味の話をしだしても、
はい、
何この人自己中心的で変な人と思われるんだけど、うんうん、
確かに確かに、
うん、だから自己開示っていうのは、
はい、
さらっとちょこっとですよ。
そういうこと、
ね、実は僕もこうなんだよねって最後に言って、
うんうん、
そうなのっていう感じで、うん、また今度ねみたいな風で終わるわけで、ね、そうすると最後にちょろっと自己開示してくれて、
はい、
次はもっと自己開示してくれるかなって楽しみにしてくるよね。
あ、
だから最初から全部出しちゃダメだよね。
あ、そういうことで小出しなんですね。
そう、小出しに
ちょっとずつなんですね。
わざと小出しにするわけないんで、そんなこと喋ってる暇もないしさ。
そういうことですね、
うん、だけど僕はこういう人間ですっていうことは最後にちょっと教えてあげる、
うん
うん、なんか聞きたいことあると。
あ、そうですね、確かに先生そういう言葉声かけされること多いですよね。でもその順番が大事なんですね。
一番最初は相手に問いかけるんだけど、
はい
はい、どこが痛いですかじゃなくて、
うん、
今日は来るの大変だったでしょうという感じで、
うん、
今日なんか寒いでしょ、
うん
うん、寒かったでしょうって言って、
はい、
今日は遠くから来たんですかって言って、
うん、
で住所見て、ああこんなとこから来たの、どうやって来るんですかって、どれぐらいかかるんですかみたいな話から、
うん、
でさっき言ったように子供を預けてきましたっていう人もいるだろうしさ、
うん、
仕事休んできたって、あなたその歯医者ごときに仕事休んだんですか、
うん、
それは気の毒しましたね、うちの予約が取れなかったごめんねっていうとこから入っていくわね。
なるほどなるほど。
仕事休んできました、あそうですかで済む先生もいれば、
うん、
それは気の毒しましたねとね、そこまでして、
はい、
歯医者にいらっしゃったからには、
うん、
まあ相当お困りがあるんでしょうかと、
うんうん、
それとそんなわざわざね有給をねそんなつまらんことのために使ってもらって、
はい、
気の毒しましたねっていうことを言ってあげたら報われるじゃないですか、
うんうん、そうですね、
やっぱり努力には報いが必要だもんね、
うん、
あ報われたっていうことだけでも心の扉がどんどん開くでしょ、
う
ん、
確かに
ね、そしたらもう別に何も診察していないじゃん僕は、まだその時点
で。そうですね、そうですね、
だからそういうことが大切な雑談か、それただねぎらっとるだけだよね。
まあそうですよね、患者さんをねぎらう言葉、うん、声かけでもそれでファンになりますよね。
そんなことはさ、日本人は昔からやらなきゃダメっていうしつけを受け取ったんだけど、
あ
最近はそういうことが廃れとるんだよ、
あ、
うん、いきなり本題に入るみたいな、
うんうん、多いですね、
うん、
なるほど。でもそのあたりが雑談の肝というか、
だからまず相手の今日の行動、
うんうん、
まあ、その先祖代々までは遡らんでいいけど僕みたいに、
はいはい、
ね、僕はまあそういうのが好きでそういうことをいつもやって、
はい、
あの面白い話を作っていくんだけど自分で、
はい、
だけどまあ少なくとも今日の行動、
うん、
彼ら彼女の、
うん、
はどうだったのかということに思いを馳せる、
うん、
そしてそれに対する何らかのねぎらいの言葉も一つも言えば、
うんうん、
それは相手が心を開いてくれる可能性が高いよというのが一つの単純化した今日の回答かもしれませんね、
うんうんうん、いやとても参考になるお話ありがとうございます。
それはだから会社員の人が初対面の人と話す時だってそれがすごく役に立つでしょ、
うん、そうですね、はい、その心持ちでやったらなんかすごく皆さんに好かれてお仕事うまくいくんだろうなっていう、うん、
そういうことなんだよね結局、はい、 だからいかにして人に、まあ、気に入られるっていうとね、うん、言い方悪いけど、
うんうん、
歴史の話を言うと豊臣秀吉はそういうのが上手だったらしいわね。
あ、
人に取り入るのが身分が低かったからね。
なるほど、
うん、だから上手にそうやって、うん、殿様に好かれて、
うんうんうん、
気に入られてどんどん上ってたんじゃないですかね、はい、
それで最終的に天下を取るわけですね。
そうそうそうそう、だから心を開くっていうことによって、うん、いろんな全てのことがうまくいく一番の基礎じゃないですか。心を閉ざすっていうのが一番うまくいかないワーストですよね、
は
い、
まあそうですね。その状態でいくらいい技術とかいくらいい治療とかを提案されても入らないっていうことですもんね。そうそうそう
そ
う、
いやまあそれは治療は受けていくだろうけど、
うんうんうん、
心は閉ざされたまま、
うん、
何もお互い会話のないまま、
はい、
気まずい時間が過ぎながら嫌な音を聞きながら帰るみたいな、はい、それ大体よくあるパターンじゃない。
そうですね、確かに、うん、確かに確かに、いや本当そうですよね。僕もたまにこう違う歯医者さんとかで通った経験ももちろんあるので、今は近藤歯科さんですけど、自分の話に対しての回答とか、なんかこの人全然話聞いてないなみたいな時とかありますもんね。そういうのを感じ取っちゃうって、心が閉じちゃうともうなんかその後の情報何にも入ってこなくなっちゃうみたいな、
まあまあそうでしょうね、
ことがやっぱりあるので、
うん、まあ、特に鎌形さんみたいな、
はい、
ちょっと繊細な性格の人は余計とか心が閉じるのがね、人よりその扉の幅が狭いかもしれない。
そうですね、それは、はい、
すぐ閉じるみたいな。
そうですね、すぐ閉じちゃうんで、
うん、はい、僕はなかなか閉じんからね、自分は。
あ、
もうガバガバに開いとるから、いつも
すごいな。
だから人が開いとらんのが面白くなっちゃって、うん、もうこじ開けてみたくなっちゃうね。
あ、そこに楽しさも感じてらっしゃるんですね、先生自身が。
まあ喋ってて今日気づきましたけどね、
はい、
普段はあんまりこんなこと言わないけど、
うん、
あなたとこういう企画をやっとるから、
うん、
自分自身の何を考えて普段行動しとるんかなっていうことがね、はい、うん、秩序づけられるというか、
うん、
適当にやっとることが実はそういう意味があったのかみたいな、
うん、
そういう発見はありますよ。
あ、いやでもそれは良かったです。本当に先生が多分習慣にされてて、ご自身では気づいてないんだけど、多分これ当たり前にやってるけど他の人はできないみたいなこと結構ある気がしますので、その辺を次回以降もちょっと掘り下げて噛み砕いて、リスナーの方々の何かお役に立てるような情報になればなというふうに思います。う
ん、これはね一回で終わらんと思うよ、は
い、そうですね、
うん、雑談のその相手相手のさ、
はい、
それぞれ心の開く鍵の場所があるからさ、
はい、
鍵の場所がどこにあるかっていうのは、はい、やっぱり知っといた方がいいと思いますから、
は
い、
あ、それ
は言ってみましょうかね、順番に。
それちょっと次回掘り下げてお話しさせてい
ただきたいと思いますので、はい、じゃあお楽しみにして
ください。はい、今日は先生ありがとうございました。
いえ、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。
今回の音声はいかがでしたか。この音声ラジオは不定期で配信しております。次回の配信をお楽しみに。